第9章、弟子が行うこと。驚かれるかもしれませんが、イエスは人たちにあまり多くを命じられませんでした。神と他者を愛するという彼のビジョンは複雑なものではありませんでした。しかし命じられたことには深い意味があり、それを実践すると人生が変わるほどのものでした。弟子であることの最も重要なポイントから始めましょう。弟子は神、隣人、そしてお互いを愛する。神に尽くす人生をイエス様は次のように要約されています。最大の戒めは、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよ。これが一番大切な第一の戒めである。第二もこれと同様である。自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。これらの二つの戒めに律法全体と預言者とがかかっている。マタイ22:36-40。イエスはこれらのことを実践されました。私が父を愛していることを世が知るように、私は父がお命じになった通りのことを行うのである。ヨハネ14:31。イエスは彼の父である神への愛をどのように示されましたか。神に従うことでお示しになったのです。ご自身に関する神のご計画を成就されました。彼はさらに次のように言われました。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛したのである。ヨハネ15:9。イエスは最も大切な二つの戒めについて、彼のコメントが明らかにしているように、人にも同様にするように言いました。イエスはご自分を例にとってさらに踏み込んで説明されました。ご自身が人たちを愛したのと同様に、人たちもお互いを愛するようにと命じられました。人たちがそれを行った時、彼らはイエスに従い神を喜ばせることになるのです。イエスは次のようにおっしゃいました。人がその友のために自分の命を捨てること、これよりも大きな愛はない。あなた方に私が命じることを行うならば、あなた方は私の友である。私はもうあなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主人のしていることを知らないからである。私はあなた方を友と呼んだ。私の父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからである。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのである。そしてあなた方を立てた。それはあなた方が行って実を結び、その実がいつまでも残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父が与えてくださるためである。これらのことを命じるのは、あなた方が互いに愛し合うためである。ヨハネ15:13-17。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることをすべてのものが認めるであろう。ヨハネ13:34-35。イエスによると、神への愛およびお互いの愛は彼の弟子の根本的かつ不可欠の印です。イエスはこれら二つの戒めを矛盾するものだとは決して考えておられませんでした。それらは相反するものではなく、表裏一体でした。それらを切り離すことはできませんでした。しかし、私たちはどのようにして人を愛するのでしょうか。 その最も崇高な表現は、自分の命を捧げることです。人がその友のために自分の命を捨てること、これよりも大きな愛はない。ヨハネ 15-13。イエスが私たちのために行われたのはそれです。正しい人のために死ぬ者はほとんどいないであろう。善人のためには進んで死ぬ者もあるいはいるであろう。しかしまだ罪人であった時、私たちのためにキリストが死んでくださったことによって、神は私たちに対する愛を示されたのである。ローマ書 5-7-8。 この究極的な愛の表現を除き、コリント人への第一の手紙13-1-7に勝る説明は思いつきません。必要なことがすべて含まれています。この箇所によると、愛の特性は次の通りです。愛は寛容である。愛は情け深い。愛は妬むことをしない。愛は高ぶらない、誇らない、不作法をしない。愛は自分の利益を求めない。愛は苛立たない。愛は恨みを抱かない。愛は不義を喜ばない。愛は真理を喜ぶ。愛はすべてを忍ぶ。愛はすべてを信じる。愛はすべてを望む。愛はすべてを耐える。ここにリストされた特性は、バレンタインのカードやロマンチックな記念品によく書かれています。それはそれで良いのです。配偶者や配偶者になってほしいと思っている人を愛するべきです。しかし、コリント人への第一の手紙13-4-7は、ロマンスについての記述ではないのです。これは私たちが通常そのようにして人々を扱うべき方法なのです。相手がそれを愛として認めるかどうかは重要ではありません。神はそれを見ておられ、承知しておられます。これらの特性の一部は、リストに含まれる他の特性のコンテキストで解釈する必要があります。例えば、愛はすべてを信じるということには、愛は真理を喜ぶということとのバランスが必要です。愛はすべてを信じるということを分離して、愛は虚偽の教えや悪意のある教えをも信じると判断することはできません。同様に、愛はすべてを望むも、誰かに対する悪を望むことを指すものではありません。しかし、全般的にこのリストは分かりやすく、毎日の実践課題でもあります。次に進む前に、もう一つポイントを説明しておきます。弟子として生きることの意味において、基本的にすべては、次のイエスの第一の戒めから派生するということを認識することは非常に重要です。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを、すべてのものが認めるであろう。ヨハネ 13-34-35。 お互いを愛すること、そして人々を愛することは、弟子が実践するその他すべてのこと、祈り、断食、施し、交わりなどを方向づける出発点です。これら他のことはすべてこの基本的な戒めの表現なのです。弟子はお互いを大事にする。弟子訓練のこの要素は、お互いに対する愛の延長です。お互いを大事にすることとは、人を育むコミュニティに生きることです。五旬節の後、ますます多くの人が福音を受け入れるようになり、教会と呼ばれる拡大を続けるコミュニティ、彼らの場合はエルサレムの教会の一員となりました。新約聖書では、これは建物や正式な組織を指す言葉ではありませんでした。新約聖書は、 エルサレムの教会は貧しいことで有名であったことを語っています。集会のための建物はありませんでした。さらに新しい信徒は数千もいたのです。使徒行伝 2-41。 正式な法的地位もなかったため、信徒は迫害されていました。使徒行伝 3-11 から4-31、 5-17。 教会が建物や法的地位のある組織ではなかったのなら、それは何を意味していたのでしょうか。イエスの信奉者たちはどのようにして生計を立てていたのでしょう。自己犠牲を払う緊密なコミュニティを形成したのです。現代の教会では、あるスポーツチームのファンであることや慈善活動の支援者仲間であることなど、共有する興味を持った人々のグループを表すためにコミュニティという言葉を使うことが多いようです。それは新約聖書のコミュニティの意味とはほど遠いものです。新約聖書の教会コミュニティは家族でした。共通の興味のために結びついた人々のグループと家族との違いは多数あります。好きな野球チームが同じであるために、あなたの家賃や食料雑貨費を支払うためのお金を誰かが出してくれると思いますか。誰かがあなたと同じ候補者に投票したり、同じ5キロレースで走ったからといって、その人があなたに仕事をくれたり、あなたの車を修理してくれたりすると思いますか？もちろん、そんなはずはありません。しかし、家族からの助けは予想できるでしょう。少なくとも家族、つまり血縁関係とはそういうものであるはずです。初代教会はそういうものでした。次の箇所からその様子を垣間見ることができます。そこで彼の勧めの言葉を受け入れた者たちはバプテスマを受けたが、その日仲間に加わった者が3000人ほどあった。そして一同はひたすら人たちの教えを守り、信徒の交わりをなし、共にパンを裂き、祈りをしていた。みんなのものに恐れの念が生じ、多くの奇跡と知る人が人たちによって次々に行われた。信者たちは皆一緒にいて、一切のものを共有にし、資産や持ち物を売っては必要に応じてみんなのものに分け与えた。そして日々心を一つにして、絶えず宮詣をなし、家ではパンを裂き、喜びと真心と思って食事を共にし、神を賛美し、すべての人に好意を持たれていた。そして主は救われる者を日々仲間に加えてくださったのである。使徒行伝 2-41 から47。聖書のこの箇所は共産主義や社会主義を表しているのではありません。政治システムを表しているわけでもありません。政府や国家の指示や強制などということは、この説には何も書かれていません。それは全く自発的な行いでした。健全で正常な家族の行動を表しているのです。家族はそのメンバーのニーズを満たします。この家族はたまたま数千人でなっていたというだけです。これは弟子の行動をうまく描写しています。コミュニティを育むのです。家族がそうであるようにお互いを愛し支えます。これは資源を共有することを意味します。信者によりそれはお金であったり、時間であったり、あるいはサービスやスキルであったりします。基本的にコミュニティはそのメンバーのために必要なことを行います。そんなに多くの人が含まれているのに、コミュニティではどのようにお互いを知ることが可能なのかと思われているかもしれませんね。信者たちは宮や家で集いました。使徒行伝 2-26、5-42。これは当初のクリスチャンコミュニティであるエルサレムの教会は小さいコミュニティのネットワークであったことを意味します。 コミュニティ内の小グループが新しい信者の支援と承認の最前線だったのです。これらのコミュニティは新しい信者の入り口でした。クリスチャンコミュニティは福音を受け入れた人々のコミュニティでした。各コミュニティはそのメンバー、そしてある意味ではより広範で大きなコミュニティのメンバーの弟子教育に従事しました。具体的にはどのようにそれが行われたのでしょうか。通常最初に行われたことは新しい信者に洗礼を授けることでした。使徒行伝 2-41、 8-12 から13、 10-47 から48。洗礼はイエスおよびその信奉者たちと一体であることを示す公な行為でした。コミュニティの他のメンバーが証人となりました。洗礼は十字架上でイエスが成就されたことにより罪が許されたこと、および新しい命をいただいたこと、ローマ書 6-1 から4、第二コリント 5-17 をはじめ、いくつかのことを表していました。洗礼はコミュニティの生活に入る第一歩でした。受洗する人がイエスに対する信仰を信任し、証人がその人の誓約を証人しました。信者のコミュニティは集った時にお互いのニーズを見極めました。小さなコミュニティで人々のニーズを満たすことができればそのようにしました。これによりニーズを満たす側の信者はイエスに習うことができ、助けを得た側の信者はイエスのように生きる生き方をリアルタイムで学ぶことができました。小さなコミュニティで満たせないほどニーズが大きい場合は信者の大家族が助けました。使徒たち、つまり神聖のエルサレム教会のリーダーであったイエスの当初の弟子たちはヘルパー、羊を指名し、コミュニティ全体の日々の配給を組織しました。使徒行伝 6-1 から7。このことに関する初代教会の慣習の一つは主の晩餐を覚えて祝宴を行うことでした。第一コリント11-17から34。主の晩餐はイエスがその体と血が間もなく彼らに捧げられることを弟子たちに告げた最後の晩餐を記念する祝いでした。イエスはご自分の命を捧げることは新しい契約、ルカ 22-20 の成就であることを告げられました。主の晩餐での祝宴についての記述でも同じことが記されています。第一コリント11-25。主の晩餐はイエスが行われたことを記憶する一方法でした。イエスは私を記念するためそのように行うように指示されました。第一コリント11-24から25。それはコミュニティ内の貧困者が保護されるようにするための一方法でもありました。弟子たちの交わり。交わりとは新約聖書の言葉で信仰によるコミュニティの活動を表現したものです。お互いの面倒を見ることは聖書でいう交わりの一環でした。信者が集まった時にそれぞれのニーズを把握して満たすことができるからです。とはいえ、弟子が行うその他のことについて語るには、交わりについて簡単にお話しする必要があります。今日のクリスチャンの多くは、一緒に楽しむことと交わりを同一視しています。楽しいことを一緒に行うことで、関係が強化されるのは確かです。信仰を楽しむことにより、絆が築かれます。しかし、弟子になるという意味では、それは聖書でいう真の交わりではありません。楽しいことを一緒にすることと、聖書における交わりとの基本的な差は、交わりはただ一緒に時間を過ごすことではないことです。それよりもはるかに意図的なものです。 交わりの目的はイエスにあって抱いているのと同じ思いを持つことができるように、最終的にイエスを中心に一つ心になることです。言い換えると、交わりの目的は弟子訓練です。ピリピ人への手紙の次の節にこの観念が表されています。ただあなた方はキリストの福音にふさわしく生活しなさい。そして私が行ってあなた方に会うにしても、離れているにしても、あなた方が一つの霊によって固く立ち、一つ心になって福音の信仰のために力を合わせて戦い。ピリピ 1-27。 そこであなた方にキリストによる勧め、愛の励まし、御霊の交わり、熱愛と憐れみとがいくらかでもあるなら、どうか同じ思いとなり、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、一つ思いになって私の喜びを満たしてほしい。キリストイエスにあって抱いているのと同じ思いをあなた方の間でも互いに生かしなさい。ピリピ 2-1-2-5。キリストの思いを持ち、そして信者のコミュニティとして同じ思いとなることは何を意味するのでしょうか。全員が最後の詳細まで同じことを信じるということでしょうか。そうではありません。聖書が語っているのは均一性ではなく結束です。同じ思いを持つことを理解するためには、そのコミュニティの各メンバーが同じ目的、つまりイエスのようになることを目指しているという説明が効果的です。キリストに似たものとなることを目指してコミュニティに生きることにおける目標は、意見の完全な一致ではなく調和です。信仰による初期のコミュニティは、この目的を果たすためにいくつもの活動を行っていました。祈り、断食、礼拝、そして聖書研究などを行いました。これらの活動はすべて弟子が各自で、そして一緒に行う活動であるため、それぞれについて説明していきます。弟子は祈る。単純に言うと、祈りとは神に話しかけることです。このことについてはいくらか考える必要があります。神はすでに私たちが考えていることをお存知なのではないですか。そうです。ではなぜ祈るのでしょう。祈りは神に情報を伝えるためのものではありません。祈りは私たちが神及び他人に依存していることを示す一方法なのです。神に行動してほしいこと、自分に頼っていないこと、または自分で解決策を見つけられないといったことを表現する方法です。祈りは神のみに対する依存感及び安心感を育みます。その意味で祈りは礼拝であると言えます。グループでの祈りについても同じことが言えます。ルカによる福音書 11-1 では、弟子たち、バプテスマのヨハネとその信奉者がイエスに、主よ、ヨハネがその弟子たちに教えたように、私たちにも祈ることを教えてくださいとお願いしました。イエスは今では有名な主の祈り、ルカ 11-2-4、 マタイ 6-9-15 でそれに答えられました。主の祈りではイエスは弟子たちにどのような言葉を使って祈るのかを教えておられないことに注意することが重要です。代わりに、こう祈りなさい、マタイ 6-9 とおっしゃいました。彼は模範を示しておられたのです。神に話すのに定型句や特殊な言葉はいりません。ただ神に話すのです。また祈りは人に見せるために行ってはなりません。ルカ 18-9-14。 主の祈りには神が まだご存知でないことは何も含まれていません。もう一度言いますが、祈りは神の知識のギャップを埋めるためのものではありません。むしろ主の祈りには神への礼拝と敬意、皆が崇められますように、神の御子への従順、御心が行われますように、誘惑と悪からの救出のお願い、試みに合わせないで、悪しき者からお救いください、などが織り交ぜられています。祈りは私たちの人生の主である神に私たちの心を合わせ、彼への依存の態度を育むためにデザインされたものです。聖書は個人及び集団の両方の祈りで満ちています。それらの祈りを読んでいくと、祈りは怒り、悲しみ、愛など、私たちの感情を神に吐露する手段でもあることがわかります。神は善であり、すべてをご存知であると信じ、神に助けを求め、神に従うことを学びます。イエスは、神はその賢明な御心の広い視点からお答えくださるとおっしゃっています。言い換えると、神の答えは必ずしも私たちが望んだ答えでないこともありますが、神は人間のすべての経験及び行動の中で起こっているすべてのことをご存知で、神の偉大なご計画の成就に向けて働いておられるのです。また予想外の方法でお答えになることもあります。さらに聖書に含まれる祈りは自己中心的ではありません。それらの内容のほとんどは他人を祝福することや他人への神の憐れみを願うことを目的としています。パウロの手紙には相手に対する祈りが習慣的に含まれていました。祈りは必ずしも私たち自身のニーズや望みを表現するためのものではありません。イエスは頻繁に祈られました。祈りは持続する必要があるというご自身の教えに従われました。コロサイ 4-2 から6、ルカ 18-1 から8。イエスの祈りがすべて聞かれたわけではありません。彼はそれを受け入れられました。彼にとっては神の御心がなされたことの方が大事であったためです。マタイ26-36から46。これは祈りに関する重要なことです。イエスは私たちが祈ると神が答えてくださる、ルカ11-9から13と教えましたが、私たちが神に従っていない場合や御心と協調していない場合は、神が私たちの望み通りに答えてくださるだろうと推測することはできません。弟子は断食する。読者の多くは断食についてあまりご存じないかもしれません。一般に何かから断食すること、何かを断つこととはそれを避けることを意味します。食べ物からの断食は食べ物を取らずにいることを意味します。聖書で最もよく見られるのはこの種の断食です。イエスは断食されました。マタイ 4-2。弟子たちが彼の模範に従うものと想定し、断食を行う時には偽善者のようであってはならないと警告されました。マタイ 6-16から18。断食は自分に注意を引くためのものではありません。あなたと神との間でのことです。断食は単に食べ物を避けるだけではありません。あらゆることから自分の方法で断食することができます。イエスは痩せるための戦略を提言されていたのではありません。彼は断食の時、および断食について語る時、何か別のことを念頭に置いておられました。聖書には断食の例は多数含まれていますが、特別な規則はありません。パウロは、夫婦は祈りに専心するために成功を断つこともある。 第一コリント7の1から5と言及しています。なぜでしょう。夫婦がしばらくの間性交を避けることに合意することについて書かれたコリント人への第一の手紙7の5のパウロの言葉はその理由を示唆しています。互いに拒んではいけない、ただし合意の上で祈りに専心するためにしばらく相別れ、それからまた一緒になることは差し支えない。断食は祈りに集中するための霊的行為です。断食によってそれはどのように実現されるのでしょうか。例を挙げると分かりやすいでしょう。食べ物を一日経つことにした場合、空腹になると祈ることを思い出します。断食は注意を喚起し、断食の理由へとあなたの注意を向けます。また断食について考えるもう一つのアプローチは、祈りから、あるいはより広い意味で神と共に歩むことから、私たちの注意をそらすものは何かを考えることです。答えとして電話、テレビ、趣味などが考えられます。これらはすべて私たちの心と祈りを神へ戻すためにしばらくの間脇に置いておくことができます。初期の教会コミュニティは集団で祈りに集中するために断食しました。使徒行伝13の1から3、14の23。旧約聖書では集団での断食は罪に対する集団の悲しみと悔い改めを示す一方法でもありました。弟子は礼拝する。礼拝は定義または理解が簡単だと思っておられるかもしれません。そうではありません。私たちも礼拝を教会の礼拝サービスで起こること、主に音楽と同一視することが多すぎます。それは音楽と歌はクリスチャンの集いの一部ですが、少なくとも聖書の定義では礼拝ではありません。エペソ 5-19、 コロサイ 3-16。 私たちの文化のもう一つの傾向は、内部思考の神秘的な感情または経験として礼拝を捉えることです。それも礼拝ではありません。このことに関する説は多数ありますが、2つの箇所を見てみましょう。兄弟たちよ、そういうわけで神の憐れみによってあなた方に勧める。あなた方の体を神に喜ばれる生きた聖なる供え物として捧げなさい。それがあなた方のなすべき霊的な礼拝である。あなた方はこの世と妥協してはならない。むしろ心を新たにすることによって作り変えられ、何が神の御旨であるか、何が善であって神に喜ばれかつ全きことであるかをわきまえ知るべきである。ローマ書12の1から2。イエスはサマリアの女に次のように言われました。そうだ、今来ている。父はこのような礼拝をする者たちを求めておられるからである。ヨハネ 4-23。 最初の例についてはすでに聖なる人生を生きることについての考察で説明しました。どのようにして神を礼拝するのでしょうか。イエスのように生きるのです。この世、その価値観および自己の欲求の満足の追求と妥協してはなりません。それが礼拝です。そのため真の礼拝は心の問題です。二つ目の例は特別な理由で興味深いものです。イエスは神は人々が彼を礼拝することを望んでおられると女に語られました。ですから礼拝は私たちから始まるものではありません。私たちは神の善と愛に応えるように招かれているのです。その方法と場所は様々です。それは個人で、音楽なしに、教会の礼拝サービスの外で行うことができます。 また他の信者との交わりの中で集団で行うこともできます。集い交わるとき、信者は愛と善行とを励むように互いに努めます。ヘブライ10-24-25。つまり相互にイエスを模倣して霊的礼拝を促します。自分たちの人生における神の善、愛、摂理的な存在について神を賛美します。使徒行伝 2-46-47。 賛美には歌や音楽も含まれますが、マタイ 26-30、 エペソ 5-19、 コロサイ 3-16、 それが聖なる生き方、何が重要であるかを判別することができ、キリストの日に備えて純真で責められるところのないものとなり、イエス・キリストによる義の身に満たされて神の栄光と誉れとを表すに至るように、ピリピ 1-10-11 につながっていることには疑いの余地がありません。本質的に神の霊的な礼拝が私たちの生き方に関係するという事実を見失うわけにはいきません。ローマ書 12-1-2。 家庭や教会での30分ほどの経験ではないのです。神によって方向づけられ、神に向けられた人生なのです。弟子は罪を告白し、神の許しを受け入れる。イエスに従う人生の旅路が始まると同時に、弟子が理解し始めなければならないことの一つは、彼らは失敗するということです。イエスのように罪のない人は誰もいません。第2コリント 5-21、第1ペテロ 2-21-22、第1ヨハネ 3-5、またはそうなることも期待できません。聖書はこの点について明確です。弟子たちも罪を犯しました。マルコ 14-30、68、72。その一人、ヨハネは後に次のように書いています。しかし、神が光の中にいますように、私たちも光の中を歩くならば、私たちは互いに交わりを持ち、そして御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めるのである。もし罪がないというなら、それは自分を欺くことであって、真理は私たちのうちにない。もし私たちが自分の罪を告白するならば、神は真実で正しい方であるから、その罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださる。もし罪を犯したことがないというなら、それは神を偽り者とするのであって、神の言葉は私たちのうちにない。第1ヨハネ 1-1-10。神の家族におけるメンバーシップは私たちの功績によらないということは素晴らしいことです。私たちの善行により神に恩を売ることはできません。神が私たちに功徳があると思われたからといって、永遠の命を私たちにくださる義務はありません。私たちの功績、あるいは功績のなさによって、神の心が変わることはないのです。神は私たちがまだ罪人であった時から私たちを愛しておられました。ローマ書 5-8。 道徳的に完璧であることによって救いを獲得することはできないのですから、道徳的な欠陥によってそれを失うこともできないということを覚えておく必要があります。私たちの不完全性、欠陥を踏まえ、イエスの真の弟子は神の親切と愛に集中する必要があります。ヨハネの手紙からの説をもう一度見てください。イエスに習うことと矛盾することを行ったり、イエスのようであることと合致する行いを怠ったりすることにより、神の期待を裏切ってしまったとき、どうすればよいかが書かれています。もし私たちが自分の罪を告白するならば、神は真実で正しい方であるから、その罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださる。 罪を犯し失敗したときは、それを認めなければなりません。それが告白の意味するところです。罪を隠したり、言い訳を言ったり、正当化してはなりません。神は私たちがそれを認めることを望んでおられます。なぜだと思いますか？私たちは謙遜でなければなりません。救いは自分以外の方、つまりイエスが行われたことであり、私たちが獲得するものではないということを覚えておく必要があります。告白は私たちがイエスのおかげで神の子たちとなったことを認めます。私たちの罪によって神から引き離されることはないということ。ローマ書8の31から39。家族から追い出されることはないということを確認できます。福音を受け入れる前から私たちに欠陥があったことを神は承知しておられました。神が驚かれるようなことはありません。私たちに対する神の気持ちを変えるものでもありません。では、明らかな質問ですが、私たちは罪を犯すことをなぜ心配しなければならないのでしょうか。新約聖書における弟子たちは、人々の中でこのような態度に遭遇しました。使徒パウロはローマのクリスチャンへの手紙でそのことを書いています。では私たちは何と言おうか。恵みが増し加わるために罪にとどまるべきであろうか。断じてそうではない。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおその中に生きておられるだろうか。だからあなた方の死ぬべき体を罪の支配に委ねて、その情欲に従わせることをせず、またあなた方の死体を不義の武器として罪に捧げてはならない。むしろ死人の中から生かされたものとして自分自身を神に捧げ、自分の死体を義の武器として神に捧げるがよい。なぜならあなた方は律法の下にあるのではなく恵みの下にあるので、罪に支配されることはないからである。それではどうなのか。律法の下にではなく恵みの下にあるからといって私たちは罪を犯すべきであろうか。断じてそうではない。あなた方は知らないのか。あなた方自身が誰かのしもべになって服従するなら、あなた方は自分の服従するそのもののしもべであって、死に至る罪のしもべともなり、あるいは義に至る従順のしもべともなるのである。ローマ書6の1から2、12から16。聖書はとんでもない、罪を犯すな、罪を犯すと神はあなたを愛してくれなくなるとは言っていません。むしろ懸念されたのは自己破壊にとらわれた状態に戻ることでした。ですから私たちは罪を犯しますが、罪は避けるべきなのです。この苦悩はパウロもよく知っていたことですが、ローマ書7の7から25。彼はイエスの素晴らしい信奉者でした。新約聖書は私たちの心の中で戦いが行われていることを何度も警告しています。私たちの心がイエスに従うことを望んでいるにもかかわらず、不完全な自己は自己の満足と優位性を望むのです。第1ペテロ2の11、ヤコブ4の1。私たちはイエスに従うことに努める中で、神との交わりを持ち続けましょう。失敗したら素早く告白して神の許しに感謝しましょう。私たちの罪のためにイエスが支払った代償を覚えておく必要があります。私たちがまだ罪人であった時に、ローマ書5の8、イエスが十字架にかかられ、私たちが彼の兄弟姉妹になることを可能にしてくださったことに感謝し、忠実な愛を持ってイエスに従っていくべきです。弟子は聖書を勉強する。初代教会では 信者は人の教えに耳を傾け、聖書を勉強していました。パウロとその他の宣教師、人たちは別の土地で教会を開始した時も同様のことを行いました。使徒行伝 2-42、4-2、5-42、17-10-11、18-11、20-20。新約聖書の時代にはほとんどの人が自分自身の聖書のコピーを持っていなかったため、教えを聞くことが聖書を学ぶために一般的な方法でした。また信者の多くは読むことができませんでした。私たちは読み書きのできる文化に属し、聖書へのアクセスもありますが、コミュニティで学ぶことから恩恵を受けることもできます。神の御言葉を学ぶことはイエスに従うために不可欠です。罪、避けるべき行動や態度について、そして霊に満たされた生き方、望ましい振る舞いについて、それ以外の方法で学ぶことはできません。聖書は、あなた方は以前の生活に属する情欲に迷って古びゆく古き人を脱ぎ捨て、心の深みまで新たにされて、真の義と聖徒を備えた神にかたどって作られた新しき人を着るべきである、エペソ 4-22-24 と教えています。福音への信仰により、神の家族の一員になると霊が内在し、実りの多い人生を送るために助けてくれます。第1コリント 3-16-17、6-19-20、第2コリント 6-16、エペソ 2-22。 もしあなた方が御霊に導かれるなら、律法の下にはいない。肉の働きは明白である。すなわち不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、まじない、敵意、争い、そねみ、怒り、党派心、分裂、分派、妬み、泥酔、円楽、およびその類である。私は以前も言ったように、今も前追って言っておく。このようなことを行う者は、神の国を継ぐことがない。しかし、御霊の実は、愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、柔和、自制であって、これらを否定する律法はない。キリストイエスに属する者は、自分の肉をその情と欲と共に十字架につけてしまったのである。ガラテヤ 5-18-24。弟子は神の御言葉を学び、それを生きます。イエスは神の御心に従うことで神への愛を示されました。コミュニティはそのために大きな助けとなります。コミュニティではイエスに何年も従ってきた成熟した信者と触れ合います。彼らが古き人を脱ぎ新しき人を着ることを学ぶ中で、彼らの人生がどのように変わったかを学ぶことができます。イエスのようになることを追求して苦闘するとき、彼らから励ましを得ることができます。彼らは神の愛と許しを思い出させてくれるでしょう。クリスチャンは誰でも罪から離れて正しいことを行うために苦闘するものなので、彼らはあなたの苦闘をよく分かってくれるでしょう。第1ヨハネ 1-5-10。 人でさえも罪と苦闘し、正しい行いをすることに苦戦していました。ローマ 7-7-25、 ガラテヤ 2-11-14。 私たちがイエスに似たものになるように努力する上で、コミュニティは説明責任、共感、そして励ましを意味します。弟子は苦しむ。この要素には驚きを感じるかもしれませんが、新約聖書では明らかです。イエスは弟子たちに次のようにおっしゃいました。もしこの世があなた方を憎むならば、 あなた方よりも先に私を憎んだことを知っておくがよい。もしあなた方がこの世から出たものであったなら、この世はあなた方を自分のものとして愛したであろう。しかしあなた方はこの世のものではない。かえって私があなた方をこの世から選び出したのである。だからこの世はあなた方を憎むのである。私があなた方に、しもべはその主人に勝るものではないと言ったことを覚えていなさい。もし人々が私を迫害したなら、あなた方をも迫害するであろう。ヨハネ 15-18-20。 信仰による忠誠が試されるのはこういうところです。生き方について心が変えられる必要があると学ぶことと、イエスに従いそのために苦しむこととは全く異なります。人はイエスに従うことにより苦難を経験しました。使徒行伝 5-41、 9-16、21-13、第二コリント11-22-29。信仰を持ち続けることは新約聖書を通してのテーマです。ローマ書8-17-18、第二コリント1-3-7、ピリピ1-27-30、第一ペテロ3-13-17。当初の十二使徒の一人であるペテロは、イエスがその信仰のために苦難に遭い投獄されたのを見ました。彼は迫害によって故郷を追われちりぢりになった信者に次のように書き送りました。悪いことをして打ち叩かれ、それを忍んだとしても何の手柄になるのか。しかし善を行って苦しみを受け、しかもそれを耐え忍んでいるとすれば、これこそ神に読みせられることである。あなた方は実にそうするようにと召されたのである。キリストもあなた方のために苦しみを受け、御足の後を踏み従うようにと模範を残されたのである。キリストは罪を犯さず、その口には偽りがなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅かすことをせず、正しい裁きをする方に一切を委ねておられた。第一ペテロ 2-20-23。 苦しみに耐えるには、福音が約束しているのは楽な人生ではなく、来たる人生で神の家族における永遠の場所であることを覚えておく必要があります。この世は私たちの本当の住処ではありません。弟子はさらに弟子を作る。神、隣人、そしてお互いを愛することは弟子として生きる上で最も重要ですが、弟子は他の弟子を作ります。これはイエスが昇天の直前に信奉者たちにお与えになった任務です。そのためそれは神の大宣教命令と呼ばれています。イエスは彼らに近づいてきて言われた。私は天においても地においても一切の権威を授けられた。それゆえにあなた方は行って、すべての国民を弟子として、父と子と聖霊との名によって彼らにバプテスマを施し、あなた方に命じておいた一切のことを守るように教えよう。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるのである。マタイ 28-18-20。すべての国民を弟子としては聖書の物語の大きな部分を占めました。諸国を虜にしていた超自然世界の権力の権威は取り去られました。神はパートナー、すなわち御子イエスの弟子である神の子たちがあらゆるところで福音の良い知らせを伝えることを望んでおられます。神は可能な限り多くの人々をその家族に加えたいと願っておられます。私たちの任務は良い知らせを伝えるだけでなく、それを生きることで彼らを神の家族に迎え、彼らにもそれと同じようにするように教えることです。 それはどのようにして行うのでしょうか。私たちの信仰を、そして福音を信じるに至った経緯を共有するのです。驚くほど単純なことです。まず、信じてイエスを通した神の許しを受け入れる前のあなたの人生について人々に語ります。人々は物語、特に他人についての話が好きです。なぜでしょう。人間の物語には私たち固有の物語とつながる何かが必ずあります。福音を理解する前のあなたの人生について誰かに語るとき、あなたの人生の一部の詳細は相手にも親しみのあるものであることがあり、あなたの話に含まれる多くがその相手の気持ちとつながる可能性があります。次に、福音を聞き信じたことがあなたにとって岐路となったのはなぜかを相手に伝えます。通常、これは私たちの許しと関連しています。私たちが自分に対して、そして他人に対してしたことにかかわらず、神は依然として私たちを愛し、私たちをお望みであるために、救いの手を差し伸べておられるということは素晴らしいことです。その後、私たちが許され、永遠の命を持てるように、これは神が初めから希望しておられたことですが、神がイエスを送られた話をします。3番目に、福音を信じ、許されたことがあなたの人生に与えた影響について伝えます。神の許し、愛、そして永遠の命の約束を知ることがどういうようなものなのかを語ります。あなたが誰であり、なぜここにいるかについて、あなたの観点がどのように変わったかを話してください。福音を受け入れることで、あなたはどう変わったのかを伝えます。心が変えられた証拠を見たいという人もいるかもしれません。それは普通のことであり、イエスを模倣するチャンスです。これが聖なる人生を生きる重要な理由の一つです。イエスは人々を愛し、彼らに仕えました。人は愛されることを望み、他の人々に信頼性を求めます。人々にイエスのように対応することには説得力があります。彼らは気づくでしょう。彼らには誰かに愛されているかいないかがわかります。福音のメッセージのためにあなたが自分より彼らを優先すると、彼らはそれに気づくものです。誰もがイエスを信じたわけではありません。あなたが福音を伝え、イエスがされるのと同様に人々に対応しても、誰もがそれを信じるわけではありません。しかし、信じる人も多くいることでしょう。